はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました。
はい、
ノーブレーキのあゆむと、
ノーブレーキのブーブーと、
FM 那覇のおしろくまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、番組始まる前にね、
はい、
ふとブーブーさんが自分のお腹をわしづかみにしてなんかあの艶っぽいため息ついてたんで、どうしたんですかとお尋ねしたところ、何やらダイエットを今しているようで。
そうなんですよ。一日一食ダイエットを今実践中で、今4日目なんですね。
はい。
もうやめたいです。
早いな。
ギブアップですと言いたいですけども、体調はね、すこぶるいいんですよ。
ちょっとお腹見せてもらってもいいですか？今、ツイキャスとか YouTube 用に。
いきますよ。
いきますよ。
3、2、1、いやーん。
ちょっと待って待って待って待って。
なになになに？
穴開いてない？
いや、へそへそへそ。
え？
へそよ、お前。
へそよで、へそ動くんだ。
へそよ。みんな穴開いてるから。
どこが喋ってるの今。
へそ。
へそが喋ってるとか。へそから声で、サラウンドかお前。声でっかいから。
スピーカーのやつ
はリッチが。スピーカー、うん。あの、ツーイーター。
いや。まあ見た目ではね、皆さん感じないかもしれないですけど、僕の中ではへっこんでる感じします。はい、
あ、そうなんですね。
で、体重的な推移も一応は2キロ痩せて2日目ぐらいで。
早いな。
そう、いや、だからもう一瞬でしょうね。もう95、6キロいったら。
あ、今95、6キロ。
今97だったんですよ。
あら。
で、今95で2日目行こうかな、今推移してて、
うん、
ちょっと今落ちてない状態が続いてて、もう折れそうだなっていう。
まあ、運動とかはしてない。
ちょうね、だから、息子が野球やってるから。
あ、まあね、
それと一緒にコーチじゃないけど一緒に練習しながら動いては一応いる。
筋肉質ではあると思うから、基礎代謝的なもんはまあある方だとは思いますけどね。
だからな、食べてないのに太ってるような気が一応俺はするわけ。
あー、なるほどな。
まあ、だから僕本当に遺伝子のせいだと思ってて、この体型は。
香水じゃなくてな。
遺伝子のせいだよ。
ありがとうございます。
はい、ごちそうさまでーす。
食べちゃった。また太る、お前。お笑いも食べちゃうから。
いや、だからこれ本当に。
お笑い食べちゃ太るよ、お前。
これさ、今日も昼間あのお笑いの仕事だったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
僕調子良くなかったです。
調子良かった。
な。
調子良かったというか、動いてた。
喋れてたし
ボケてたし、
YouTube めちゃめちゃ噛んでるじゃないですか。
YouTube 噛んでるね、
あの僕らのね、
はいはいはい、
今日全然噛んでないんですよ。
いや、めちゃくちゃ噛んでたよ。
あ、いや、え、だ
めちゃくちゃ噛んではいたよ。噛んではいたけど、あ、なんかまあ張り切ってるなじゃないけど、ボケらっしゃるなとは思ってたよ。
あの、これさ、あの、人間の本能、まあ、動物の本能らしいんだけど、
はいはいはい、
すごいパフォーマンスがいい時は空腹らしいの。
あ、なんか聞いたことあるね。
あ、これ僕多分あなたに言ってます。
あー、ブーブーさんから聞いたのかな。うん、
だから仕事前はご飯食べないのが一番いいんですよ。
おー、
なんかね、これは動物的本能で狩りをする。
明石家さんまさんが言ってたような気もする
けど。そうそうそう、それを僕が受け負って
受け負って、え、受け負ったんだ。お
ー、もう僕が、
うん、代理店だ、うん、
はいはい、みたいな感じです。だから動物はこう獲物をゲットするために研ぎ澄ますじゃないですか、空腹時。もう死んじゃうと。
まあ狩りをするときに神経がね、
そう、研ぎ澄ませて音だったり、うん、匂いだったりを嗅ぎ分けるために神経質になるでしょ、
はい、
これが空腹時なんです。
お
ー、これがもう遺伝子に組み込まれてるから、これ見てください、うん、僕
めちゃくちゃ喋るな。
めちゃめちゃ今お腹空いてるんですよ。
1日のうちに1回ってことは 何時に食べるの？朝昼晩
で言うと、晩です。晩。
あ、晩飯を食べてるんだ。
そうなんです。で、晩飯も食べるけど、もうすぐお腹いっぱいになっちゃう。
あー、
胃がちっちゃくなってるから。いいでもね、ちっちゃくなっちゃってるから。
あ、そう。
いい感じの、いい。
あ、いい感じのいいか。
いいぐらいになってるわけ。
なるほどな。まあ喋れてるしな、実際、
うん、そうだわけ。本当に体も調子いいわけよ。
調子いいんだ。
ハキハキしてない、本当に。
一応ね、ハキハキしてる。
ハキハキしてますよね。
はつらつとしてる。
これ俺意識してないわけ。自然とこんなになってるわけよ。だからもう今本能で
決まっちゃってるんだ。
そうそう、アドレナリンがめちゃめちゃ出てるわけ。空腹をカバーするためにアドレナリンで今バーで出てるから。
あ、なるほどね。違うエネルギーを、要は蓄えてる脂肪的なところのエネルギーをこう燃やしてるのかもしれないね。
そう。
あ、でもやめたいんでしょ。
やめたい。また噛んでった方がいい。本番で噛んで苦しい思いした方がいい。
食事も噛んで、
うん、
いっぱい噛んで。
ああ、 うまいね。いいね。
で、まあ、空腹な、 あるよね、1日1食でいい説とかね。
そうそうそう、
本当は
そうなんですよ。だからこの3食食べるのは食品業界が宣伝して、うん、まあいろいろみんないろんなの食べようって言って消費をいっぱいしようっていう宣伝がきっかけっていうふうに僕見たんですよ。
あ、僕もなんか朝ごはんを作ったのはエジソンだみたいな話を。
ああそうだ、それ系かな。
エジソンが電子レンジを発明して、で朝トースト食べるとめちゃくちゃいいらしいよみたいなのを、うん、まあメディアを使ってね、でそこから朝トーストを食べるようになった
みたいな。そうで電子レンジがめちゃめちゃ売れたみたいな、ね、
そうそうそう、うん、あトースターか、
トースター、まあ何かエジソンが作ったやつが ね
みたいならしいですよ。
まあまあそういう、うん、だから本当一食でいいんじゃないかなって。
確かに仕事前飯食わん方が眠くもならんし、うん、集中できるから。でもお腹すくよな、
すくわけよ、
ラジオ前とか今日のこの時間とかな。
うん、偉くない今日だって、昼間仕事あった時サンドイッチとかおにぎりとかめちゃめちゃあったさ。
あったあった、ケータリングありましたね。
いつもだったら僕自分でもその場で食べて、うん、カバンに 2,3 個持って帰るんですよ。
まあまあまあ泥棒ですけどね。
泥棒じゃないですよ、うん、まあまあお土産というかさ、
お土産、うんうんうん、
お思い出というか、
思い出な
思い出作りしてるわけ
じゃない、忘れないようにね、うん、
でも分かる、あの持って帰りたいケータリングあるよな。
あるある、うん、もうお菓子とかも子供たちにあげたいし、俺こんないい、うん、仕事場でこんなってお菓子も食べれるんだ、うんうん、いい仕事してるよお父さんっていう気持ちにもさせたいの子供たち。
分かる分かる、うん、なるほどね。
あるけど一切も手つけず、僕
つけてなかったね、うん、見ないようにしてたよね、なんならね
そう、近寄らないように
してた、近寄らないようにしてた。
でコーヒーもいつも微糖飲んでたけど今ブラックだし
あ、もう糖分をカットしてるんだね。
そう、もう本当に摂取カロリー、消費カロリー
を計算してるんだ。
計算というか、まあ、結局太る原因は摂取カロリーに対して、消費カロリーが、少ないから太るんだろうなという僕なりの解釈なので、
は
い
は
い
は
い、
まあ、まさにその通りじゃないですか。
運動してもしなくても食べなければ痩せる、自然にね。
まあね、
うん、
ただそれだとパッションやらさんが言うには筋肉量をつけないと結局このなんていうの、スポンジをギュッて絞って水が抜けた状態と一緒だから。
そうそうそうそう、わかりますわかりますわかります。
パッションやらさんの話はもういいんだ。
もういいですそのダイエットも僕はもう終えてますから今まで。
ああそっか、いろいろやってるもんね。うん、うん、まあで見た目がそんなにデブには見えないから羨ましいなと思うけどな。
あ、本
当？僕も今体重人生でマックスで77、8キロいってるんですよ。
はあ、
でまあ、顔につきやすいので。
そうな、お前すぐなんかあれだよね、ふやけてるじゃなくてなんていうの、
むくむ
むくむって言われるもんな。
むくむ、めちゃくちゃむくむ。だって俺仁徳ってラーメン屋さん行って、
うん、
行く前に会った友達に、行った後また会ったらなんか膨らんでませんって言われてあ、こんな瞬時に仁徳のラーメンの塩分で
いや仁徳のこれには悪い、
いや仁徳うまいから行っちゃうのよ。
あ、
で味も濃いしね、行っちゃうんだけど、
まあ、仁徳と言わずラーメン食べたらね、
ラーメン食べたらすぐもうだからもう食べながら膨らんでいくというか、だから提供する側にとって嬉しいはずな、俺が膨らんでいくのはもう食べてるってことだから
ちゃんと食べて大きくなってるな、
大きくなるカービィみたいな感じというかね。
あ、なるほどね、吸ってる吸ってる吸ってる吸ってる、
ね、舌をしたら星になってね出ていくんだけどね敵キャラがね。
そんな感じでしたっけ、
うん、はい。まあ、僕もね奇遇なんですがダイエットしてまして、実は
ほう
同じぐらい4日ぐらいなんですよ。
お、
僕は、カロリーをアプリで計算するアスケンというアプリを使って、
うん、
やってますね。これ朝昼晩特に食べてます。ただ自分が食べてるもののカロリーを
計算して、
計算する、まあ、レコーディングダイエットみたいな感じかな、
うん、
でもねやっぱ体重がそんなに落ちないかな、1、2キロぐらいかな、だから同じぐらいね。まあ、
だから結局摂取カロリーと消費カロリーよね。
でもね、嫁のお母さんは、痩せたって言ってくれたから。
うん、嫁が言ったんじゃない？旦那今痩せてダイエットしてるから、あの人は褒めたらすごい頑張るから、言ってって。
いや、今ね、ちっちゃい赤ちゃんいるからそんな余裕ないと
思う。ああ、そうなんだ。
うん、そんなフォローする余裕ないと思う。
いや。
すげえ今ピリピリしてるから。
あ、じゃあ、単純にちゃんと見て痩せてるように感じ
た。痩せてるかもしれないけど、だそれだと、アスケンってアプリ、まあご存知の方も、いると思うんです、知らない方のために、
うん、
結構細かくもう朝まず体重測って何時間寝ましたよっていうのも登録して、うん、そこから朝食べたものを調べて打つんですよ。
え、トマト食べたとかだったら トマトのカロリーとかが出るわけじゃなくて、
うん、そうそうそう、
麻婆豆腐だったら麻婆豆腐のカロリーをまずお前が考えないと計算、
ま、入れたら
調べない
と検索してくれるんですよ。
あはは、
で麻婆豆腐だったら嫁にいちいちどっこれ何麻婆メーカー何みたいな いっぱい出てくるんですよ、バーって。
クックドゥとか。
そう、クックドゥのだったら236キロカロリーだけど、長谷園のあるのかな、まあまあ別のメーカーさんだったら312カロリーとかで、
これ
結構死活問題なのよ、カロリー計算してる方としてはね。
管理するところも大変だな。まあ、でもちゃんとしてるアプリだな。
そう、膨大な量のこのデータから導き出すんですけど、うん、それでやってるから意外とね、あの取っちゃいけない、取らないといけないカロリーが、僕今目標が2207カロリーなんですよ。
取った方がいいカロリー、
うん、これはとここまで取ってくださいみたいな。
確か成人男性が2800とかその感じだったかな。
そう、だから最初に目標、体重目標を設定して、うん、痩せたいんだったらうん、このカロリーまでにしてくださいね。
あ、これどれぐらいスパンで目標何キロ？
僕10キロ以上痩せたいんで。
そう、僕も10キロ、奇遇僕も10キロ目指してるんですよ。
10キロ痩せたいんで、うん、だからまあ、長いスパンで見てね、3ヶ月半年で、毎日登録して、だから1日2207カロリーで、ちなみに今日は、さっきお話しした仕事場現場での、ケータリングのパンを食べたんですよ、
昼。あ、いや、うん。
でも朝食ってないから、現在273カロリーしか取ってないんですよ。残り1934カロリーは取れるんですよ。
あはあ、なるほどね。
ちょっとゲームのスタミナみたいで面白いね。だから残りの値が分かるわけね。
だからこれ悔しいのが、ちょっと小腹すいたから、あの、がっつり昼飯、例えばよく行ってたココイチとか、好きなんで、うん、カレー好きなんで、はい、ココイチとかじゃなくてもコンビニで済ますと、逆に夜、いいカロリーを取りたいから、美味しく、ちゃんと大きくがっつり食いたいから、うん、昼コンビニでおにぎりとウインナー買って食べようみたいな時あるじゃん。
はいはい、あるね。
軽食。
小腹空いたからね、うん。
そのウインナーが逆に1本400カロリーとかした時に、うん、どんどんそのゲージが取っていいカロリーが、グンっていっちゃうから、あ、もったいない、どうせなら、ここに行きゃよかったなとかね、
なるほどね、
うんうん、なるんですよ。
楽しいな。
楽しいかな。で、PCF バランスっていうのもあってね。
なんでそれ。
タンパク質、脂質、炭水化物っていうのがあるんですよ。
はあ、そうね。まあ、そうなんだよな。
これを、脂質とかすぐいくよ。もう、食えんよ。
そうだな。確か、乳酸、だからチーズとかも結局、ダイエットにはいいけど、この辺がまたグッといくんで、脂質が。
そう、そうなのよ。だまあ、それで効率よく痩せるんだったら、まあ、運動もした方がいいんだろうけどね、ということで。
だから、運動してきつい夜何時間走るっていう手間を考えたら、僕、我慢の方が全然いいんですよ。
一応な、楽して痩せたいよな。
いや、全然楽じゃないけど、要は、苦しい思いして痩せたくない。ああ、なんていうの。運動ってめちゃめちゃ苦しいさ。して、時間もなくなるさ。
うん。
でも、この食事を抑えるって、時間全然関係ないさ。
まあね、まあね。
逆に有効に使えるさ。
はいはいはい。神経も研ぎ澄まされてね。
うん。喋れるし。
喋、
うん、
れるし。ただ始まってからこの時間、楽しんでますか皆さん。僕らのダイエット事情。
でもどうだろうね。こればっかりもお客さん
しかりはね。まあでも喋れてるからな。
喋れてるから。
喋れんよりはマシだから、
ね。無言の時間ないから。
ない、ない、全然ないもんな、
う
ん。
っていう方に僕はダイエットにの路線で。だから今もそうでしょ。運動よりかは、食事制限。
俺本当はもう脂肪吸引とかしたい。
したい、したい。マジでした。本当はそうしたい。
で、友達が、女友達が、最近あの、脂肪吸引したっつって、両頬に、あの、包帯みたいなのぐるぐる巻きにしてお店来て、めちゃくちゃ腫れてて。要は吸引す、まあ、手術だからあれ。
うん。で、それ、もうお酒飲みたいんだ。
うん、だお茶だったら飲んでいいから、お茶。
何しに来たバーに何しに来た。
いや、だからあの、挨拶にというかね、会いに来てくれたんだけど、結構高いな。
そうなんだ。
その人は知り合い価格で、それでもだいぶだいぶ安くて、モニターみたいな感じでやって、いくらだったかな、一発50とか。
ええー、
うん。
高
え
高
え。いや、聞こえてはいる、聞こえてはいるんだけど。
まあ、部位にもよるだろうな。
そうね。
ほっぺってすごい繊細だろうし、うん、ミリ単位の多分、この手術になるだろうから。
だから見た目が痩せてたら体重何キロでもいいんだよね。
ああそうだな。だからもう結局マトリックスの世界が一番いいんだよ。
マトリックスの世界。
あのボール本体をパイプにつながってさ。
お前それで仮想現実から目覚めた時に、うん、もっと太ってたらどうする。
いやだからそれでいいの結局。
現実があ
のアバター同士が出会うんだから。
ああなるほどね。
うん、
うん、
ブサイクにもならないし、アバターをね。
すごい、すごい考え方ですね。
もう、それ結局近い将来そうなりますから。
ツイキャスでタケシーさんから。
はい。
私は何もしていないのに、ここ数ヶ月でベルトの穴が3つ減りました。
病気だぜよ、病気だぜよ。
待てや。
病気だぜよ。
こんな言うなや。
だってそれしかないもん。
なんか不気味です。
怖い、怖い。だから、健康診断とかね。まあ、なんか、幼虫がいる可能性もある。いい幼虫ね。幼虫って言うんですか？
い
や、ほんと。
これも最近先輩と飲んでてね、うん、その先輩の友達の弟さんの話なんだけど、
はい、
なんか言わないけどね、これは。とある、うん、まあ、居酒屋さんで、この、生魚を食べたと。
アニサキスかな、
うん、そう。そのアニサキスが、うん、体の中で成長して2メーターぐらいになってたみたいで。
ああ、やる
で、この方が急に、まあ、ある日ね、お腹痛いっつって、お家でこの、便を垂れてたら、うん、ぴょろんって出てたみたいなのよ。
ええー。
で、ふわってなるさ。で、最初は腸が出たと思ったんだって。
うん、うん。
脱腸。
あ、そんな大きいのか。細いイメージだけどね。
あれって要は、俺も聞いた話だからあれだけど、胃にまずガチって噛んで、その虫が、うん。で、その栄養素を胃が吸収したやつを、食うのよ、その虫が。だから痩せていくのよ。で、なんか昔の女優さんとかハリウッド女優さんとか昔のよ、
うん、
アニサキスを飲んだとかそういう噂もあるじゃん。美容のために。
まあまああるよ、寄生虫。
とにかくその方は腸がこうぐるぐる巻き何メーターってある中で、うん、お尻から出るぐらいまで成長しちゃって。
よく傷つかなかったね、臓器。
で、うわーと思ってパニックになって引っ張り出そうと思って引っ張ったんだって。うん、
くじ引きみたいだ。
くじ引きというか、まあそれで、くす玉？
くす玉だ、くす玉。くす玉。
そういう飴もあったよね。
ああ、そうそう。
引っ張ると先に飴がついてる。
おっきいゴムボールっていうの？
まあまあまあ、うん。わかるわかる。
大中小があるやつ。
わかるわかる、うん。で、途中で切れてしまったって。
ええ。
で、その人は、うわ！自分の内臓切れたってなって。で、その時当時、今の嫁さんかな？で、彼女に、内臓切れたってなって、で、嫁さんは、ふーんみたいな、何を言ってるんだろう。マジマジマジっつってトイレ行って。
いや、実際切れてたらそんなテンションじゃいられんからな。
そうそうそう。うん、で、まあ、わーってなって、こう救急車だって病院行ったらしくて、うん、そしたら、病院の先生が、うわーってなって、ちょっと待ってください、これ、すごい珍しいことなんで、インターンで、医大生、若いのいっぱいいるんで、集めていいっすかみたいな。で、その人も、
恥ずかしいよ。
その人も恥ずいけど、もう早く取ってほしいけど、もう、
なんで
もいい。
医学のためなら。
なんでもいいから、もう早くやってください、みたいな。そして、学生さんたちが、なんかノート持って、へぇー、これか、つって恥ずかしい姿を。
すごい症例だ。
すごい症例だ。
論文だ、と。
見られた、つって、うん。で、この方は、運が良くて、その、引っ張ってちぎれた時に、本来であればその虫だから戻るってビビって、
あ、暴れるイメージよ、
シュッて、
うん、
あ、戻ったんかな、でちょっと戻ったんだって、
うん、
で本来は薬飲んでちょっと刺激を与えて出るまで待たんといけないんだけど、
あ、そうなの、手術じゃないんだ、
そう、ちょっと残ってたから、うん、お医者さんが引っ張ってくれたのかな、
はい、回収したんだ、
回収したら国旗がついてたんじゃない、こうい
や手品師だ、ちょっとした手品師、
そう、そういうことがあったんだって、うわーと思ってね、怖い話でしょ、
怖いけどいい話
いい話、あ、まあ引きはある話よね、まあ、
なんだアニサキス怖いよね、普通の刺身とかでもあるからね、普通の刺身っていうか、
そ
う、う
ん、これは衛生管理の問題とかではなくて、うん、もう運なんだって、
そうそう、
でこれはもう体調にもよるし、本人の、
うん、
本人の体調がちょっと免疫下がってたりしたら中でアニサ、普通は胃酸で死んじゃうんだけどっていうことを言ってた、うん、
冷凍すれば大丈夫なのよ。
そうそうそう。だから本当に、新鮮であればあるほどちょっとリスクが高まるっていうことを言ってましたね。
はい、だから普通のスーパーで売ってる生鮭とか、うん、焼き魚のね、はいはい、あんなのとかにもいますからね。
いますよね。だから一回冷凍するとかね。
そう、なんか TikTok で見たのが、このスーパーで買った生鮭っていうのかな、うん、焼き魚の鮭からアニサキス取って、それを育ててみたみたいな。
うわ、よくやるね、そんなの。うん、なんかちょっと卵見えるんですって、黒い点みたいなのがあって、
あ、うん、白い、もう、
あ、白なんだ、
いるいる、ウジじゃないけどイメージはそんな感じ、
へえ、
あ、ウジまで太くないよもちろん、ただイメージ真っ白で、なんて言えばいいか、あ、マグロの筋わかる、マグロ筋がいっぱいの噛んで噛み切れないって出したのあるでしょ、
あるね、
白いの、うん、あれ、
最近長男と二人の時間があってね、うん、回転寿司行こうかっつって、うん、ちょうどそういうの出てた。
そう、安いマグロはね、筋いっぱいありますから、そんなイメージです。 まあ多分みんな分かると思う、大人の方は。
はい、まあ、そんなお話もありました。まあ、ダイエット頑張ります。さあ、一回コマーシャル行きましてね、皆さんのメールも紹介していきたいと思います。はい、それではコマーシャルです。どうぞ。 78.0 FM ナハ。Your radio station. Okay.
しゃもじと
フレームアラカキの
うちなぐち Now。
今日のうちなぐちはこちら。
あきさみよ、あきさみよ。
これはあれまあなど驚いた時苦しい時などにうちなんちがよく発する言葉です。
おお、フレーム荒垣さん来てるじゃないですか。マジック見してくださいよ。
なんか見してください。それではこの三越をですね、はい、四越に変えてみたいと思います。
目の前の、
え、それでいきます。
おお、あきさみよ、
三越が四越になってる。
すごい、ちょっと上等になったビルも。
続いていきます、はい、このマクドナルドの M をですね、はい、逆にしてみたいと思います。
好きや、
いきます。
あきさみよ、
マクドナルドになったぞ。ダブルになって、
おっぱいにも見える。
すげえ、すげ
え。それで最後ですね、はい、この目の前に見るバスを消してみたいと思います、
は
い、
あ、消してますね。
取りすぎただけじゃん、俺あきさみよ。
いちいち、あ、フレムさん落ち弱さよ。
あきさみよ、
全体的にあきさみよ。
はい、先輩しゃもじとフレーム荒垣さんの
だからね、
懐かしいというか久々、変わらんね、なんかしゃもじだったな、
うん、面白いな、今聞いてもな、
面白いな、色褪せんな、
うん、
フレームさんも今すごいみたいね。
あ、そう、ミスターマリックさんの
お弟子さんなのかなと思って、うん、ねえ、はい、鬼滅の刃見ました？
映画？
はい。
あ、見てないね。
めちゃくちゃ良かったっす。
な、言うね、悪い話聞かない、本当。
いやー、やられた。ごめんなさい、監督側の制作側の意見で言っちゃいました、ごめんなさい。やられた、あれ一本取られたな。いや、もう話は出てるからネタバレでも何でもないさ、ま、
漫画ではもう出てる話をやってるの。
そうそうそうそうそう、
割と最初の方、
ね、最初です、最初です。
漫画では、
うん、アニメでは続きになってるのかな。
アニメの続き。
そうだよね。アニメでは列車乗る前に、
そう。
確か終わったんですよ。
終わって、続きは劇場でみたいな感じ。
あ、そういうことなんだ。
そうそうそう。
ああ。
俺、だから柱のお話。
うん。あと、待って、アイムさんはその前から鬼滅は全部わかる。
あ、見てました。
アニメ見てる。
漫画はちなみにコミックで読んでるので。
あ、見読んでんだ。
週刊少年ジャンプじゃないので、最終回はわからないです。ジャンプでは最終回したんですけど、コミックではまだ最終回してないので。
単行本？
単行本では。なので最終回の話はごめんなさい、もうちょっと本当にやめてくださいって感じなんですよ。まあ、そう、だからもう奇術のエピソードなので。
まあ僕全然わかんないです。ただ列車乗るのだけはわかります。
いや、とあるキャラクターが、まあ死んじゃうんですけど、
うん。
ね、これは漫画でもやってるからね。
はい。
それは映画にしたんだけど、
うん。
すごいなと思って、その映画で初めて出てきた人が、
あ、そうなんだ。
その映画で初めて出てくるんですよ、話の中では。漫画でもそうなんだけど。
え、味方側っていうの？
味方側、味方側。まあ、あの、柱っていうね、縁柱、炎の柱、先生、まあ先生みたいな。すごいやつな、すごい方が、
うん、
大先輩みたいな方が、
はいはい。
急に出てきて、まあ急に死んでいくっていう、まあ話なんだけど。
うん。まあ、炭治郎、主人公は、下の下よね、階級的には。
階級的にはもうめちゃくちゃ下。
主人公であるけど、階級が下で、
うん。
この柱っていうのがいっぱいいるんだよね。
だから、鉄筋ビビンバぐらいさ。
いや。
かまど炭治郎。
オリジンの新人な。オリジンの新人な。
で、
うん、
ケイジャーさんが死ぬみたいな。
ああ、なるほど、
ね。鉄筋ビビンバの前で、目の前で。
あんな頼れる大先輩が。
う
ん、
そう。そうなのよ。
で、柱が俺らみたいな感じ？
柱が、
小刻みさん。
小刻みさんかな。小刻みリップかな。
あ、はいはい、
俺ら枯らすぐらいのもんだ。
伝令だよ。あれ。柱たちの伝言を伝える人たちだよ。
かーか
ーそれすっとこどっこいぐらいだろ。
いやいやいや。
新藤助とか。
いやいや、新藤助は立派なもう柱に
近い。もう柱か。若柱か。
若柱ですよ。俺らカラスですけど。
そうか。
鉄筋ビビンバって、 2000年生まれとかなのね。
若いですよ、若い。
オリジンの本当新人。先月、先々月デビューかな。まだか。今からか。うん、
だから舞台で、ケージャー、鉄筋ビビンバがネタしてたら、FEC の大先輩が乗り込んできて、うん、お
ガリバーさんとかか
な。いや、デイジ先輩だけど、もうやめたよ、死に前に。誰がわかるわ。
ピン芸人で面白い方がいたんですよ。
サッカー日本代表のことを、かな文の A で、そうトルシエカナブンみたいな、
日本カナブンです、
日本カナブンってやったの。フリップネタだろ。
そうカナブンのだから代表みたいな感じで、わーってカナブンが
日本カナブンを発表しますみたいなネタやった方ね、
うん、もう涙流して
ブルーハーツが好きな人だろ、うんうん、そう
肌が結構荒れてる
からだからもういいて。ゴエクエーショーさんが乗り込んできて、うん、この鉄筋ビビンバ殺すみたいになって、うん、お笑いで殺すみたいになって、うん、ケージャーさんが待てと急に来て、
ね、ああなるほどね。
で代わりに
俺が お笑いやる
お笑いで倒すで差し違えて死んじゃうっていう。あでもめちゃくちゃ泣ける。鉄筋ビビンバとケージャージさんの関係ってその日だけなんだよ。
あそうなんだ。
なのにめちゃくちゃ泣けるのよ。
これ
がすごいなと思って。
鬼滅わからない人もすごいいいって言うよね。
いいっていう。だ本来であれば、うん、めちゃくちゃ愛着のあるキャラクターが映画で命を落とすんだったらすごい感情移入もしてそのキャラクターのことも分かるし、
そうだね、
うわーってなるけど初登場で初降板がすごい泣けるっていうのは俺すごいことだなって思っているんですよ。
へー、
はい、
見ます。
いや見なそう。見なそう。
いやー、違法で見れたら一番いいんですけどね。
なんでよや、行けや、映画館。ほかや、マジでや。
違法で見たいんやろな。
政治一回止めたい。
ダメか。
ダメさよ。なん
だダメですよ、皆さん聞いてる方。違法はダメですよ。違法アップロードだった
ら。こいつマジですからね。
いや、マジじゃないって。
本当に。
マジじゃない。マジにすな。
今、映画館って、うん、ホットドッグ、まあ、ブブさんわかんないから映画館行かないからね。
350円のイメージですよ。セットで600円とか
今400円かな、ちょっとうろ覚えですけど、うん、前はほら銀 の入れ物に入れ放題だったじゃないですか、うんうん、玉ねぎも
わーあーピクルスとかケチャップね。
今はあのコロナ対策で、あもうちっちゃいあの
カップに入ってん
おばあが作った手作りプリンぐらい あの透明の
ジーマーミー豆腐、
ジーマーミー豆腐みたいな、あれぐらいのサイズにも入ってます。
どっちも、
どっちもでケチャップとマスタードもあのコンビニでもらえるようなやつというか、あちょっとややこしい、パチッと押したら2つ出るやつじゃなくて、カゴメのトマトケチャップみたいなやつ、うん、あのビリッて破るやつね、
うん、ああはいはい、
昔ながらの、
ね、アメリカンなケチャップ、ね、
アメリカンなケチャップが1個ずつ、
はあ
でもう1個ずついただいていいですかって言いづらい雰囲気。
あそうなんだ。
映画館も大変だし、
映画館も大変だし、うん、ってなってます今。
そうなんだ、うん、めちゃめちゃ入れたな玉ねぎピクルス。
だから定時前だろ、アルマゲドンの時だろ。
そうそうそう。
いつの話してるもん。
ちょっとあれでね、少しお高いけど元取ろうみたいな気持ちになっちゃうんだよね。うん、
いや映画館のホットドッグはマストですよね。
うまいよな。ですよね、たまんない。あとコーラな。
あコーラな。僕はもうトリプルセットなんですよ。ポップコーンとホットドッグ。
あ俺ポップコーン苦手なんだよな、カスが。カスがもう喉に引っかかっちゃって咳する咳する。
お前かっこいい、かっこいいの苦手だな。ポップコーン苦手ってかっこいいやつさ。
ほんと？いたん？
いたん、いたんだわ。うん。
ポップコーン苦手。
ポップコーン苦手だわ。うん、あ、で俺は好きなんだけどね。うん。で、別添えでソルトがあるんですよ。これ気づかない方も多いと思うんですけど、うん、最初に出されたやつは、やっぱちょっと薄いんで、僕の中では。で、ソルトを別でもらって、こう、かけるんですね、ソルトを。
へー、うん、ホットドッグに？
あ、ホットドッグじゃないです、ポップコーンに。
あ、ポップコーンにね。
はいはい、僕、ポップコーンキャラメル味じゃなくて、ソルト味なんで。こう別添えでソルトをかけちゃ
って、よかったね。
ただやっぱソルトがないとね。
塩でいいんじゃないかな。
味が下の方まで落ちてこないんですよ、塩が。
ああ
塩って言っちゃった。
塩知らん。お前ルールは知らんけど、別に塩でこっちはしっくりくるわけ。
もう食べれない。しばらく食べれない。
ちょっと組み立てようとしたのにね。
あお前ルールを持ってくるなこっちに。
円楽さんから東方系のポップコーンはカルビーとコラボしててコンソメ味とかあったよ。
へ
え。鬼滅見た時食べた。昔は、グランドリオオリオンとか、うん、桜坂劇場では、うん、通常のお菓子も買えましたよね。
そうそうそう、キノコの山とか
売ってた、
うん、売ってた売ってた。
パイの実とかね。
パイの実、そう映画館で食べるおやつといえばなんかパイの実のイメージある。あとポテチね、
うんうんうん、
売ってました売ってました。ホットドッグが急に出てきた感じはするけどな、まあ、子供の時だったから。
あ、そうだな、俺桜坂結構顔パスだったわけ。
どういうこと？
え、顔、あの桜坂あったでしょ、
桜坂の裏でお前の母ちゃん働いてたもんな。
ああ、まあまあ、でも母ちゃんの知り合いとかじゃなくて、俺なんかもうお金ないから、あの辺に近辺に住んでたからね、
うん、
僕昔、
うんうんうん、
あのお金、桜坂劇場ね。
ああ、そうです、うん、お金ないから友達5名とかで、映画は見ないけど外であの予告用の写真とかが貼られてたわけ。
ああ、ワクワクするやつ、
ね、あれをもう本当に何時間も見てたわけ。ドラゴンボールとか5名で5名6名ぐらいで。
あ、でもすごい素敵な話だ。頭の中では見てるんだ、こう。
そう、もうイメージできてるわけ。こう何時間も、本当に何時間も。で、終わ飽きたら、あの、後ろの公園で遊んで。
あるね。緑ヶ丘公園。
まだ桜坂劇場になる前なのかな。
あ、そうです。全然、全然。
桜坂東映みたいな。
もう昔の桜坂です。
あ、そうだったんですね。だから、あの、アニメとかゴジラ系はあっちだったんだ。
アニメもやってるけど、ちょっと成人映画みたいなのも。
もうやってましたね。違う。同じ部屋の1階とかかな。
そうだよね。
うん、
へぇ、
で、こんなのやって、ずっとこれで、だ顔見、おしゃべりはしたことないですけど、顔見知りになって、あの、誰も本当にお客さんがいないとき、わーって言ったら、うん、いいよ、いいよ、つって。しゃがんで入って、つって。
すごい、めちゃくちゃいい話じゃん。うん、ねえ。
でも、数回だけですけど、はい、こんなのもやって、ドラゴンボールとかもタダで。
な、魔法のチケットとかもらえんかったのは、あの、映画の中に入れるみたいな。シュワちゃんの映画であったんです
よ。ああ、あったな。
ラストアクションヒーロー。
ああ。
で、デイジーいい話じゃないですか。
そうそうそう、うん。結構顔パス、顔パスというか、一応、なんか、カメラがあったのとりあえず見られないように入ってね、みたいな。
ああ、なるほどね。うん、ああ、ゴジラ系とかも見てたね、ゴジラ対キングギドラとか。あの、その映画、子供の映画が、東映の映画があると、ガチャガチャがすごい並ぶんですよ。わーって、
ね。ああ、あったな。
200円のね。
うん。で帰りになんかプチギフトみたいなのあったよね、袋に入ったパンフレットと。
あったあったね、あの映画を見た方だけにパンフレットとなんかあのコラボヨーヨーとかね。
あれも僕拾って遊んでたんですよ。あのいらない大人とか捨てるから
はいはい、はい、
あれを拾って僕持ってってたわけ、映画館とかに。
ああ落ちてたよ
落ちてたよって言って、だからこんなのあったんじゃないかな。
いや、いい話じゃないですか。
で、あのドラゴンボールの上映の日とかめちゃめちゃ並ぶわけ、
並ぶ並ぶ、あの公園まで並ぶ
よな。そう、公園まで並ぶわけ、
うんうん、
で僕走ってって、あの角曲がったところが最後尾です、一番後ろですとかっていうのを店員さんみたいにやってたわけよ、仲間5名で、こっちですとか言ったりしてた。
デジスラム街やし。
いや、本当幼稚園とかよ、やってたの。
いや、子供がやってたらね、うん、そりゃ可愛いでしょうけど、今はなんか
いい、
そういう空気感というかね、なくなって、うん、国営感もなくなって。
そうだね、だから桜坂なくなってもう僕の映画館は終わったかなって。
やかましいよお前。
僕の映画館
はパソコンで見てるだろお前。
桜坂、うん、見てない見てない
見てないって言えよ、う
ん、見てないよ、パソコンなんて、うん、
いい通せよその、
うん、いや、なんかね、でも映画館っていうのはなんかやっぱいいっすね。まあ、映画の仕事やってたっていうのもあるんですけど。
あ、チネパラね。
映画館がいいなって思ったね、鬼滅見てて。で、娘と二人で行ったんですよ。うん、あ、A ランチのロケ終わりで、うん、ご褒美ロケ、あ、ロケ終わったからご褒美で映画を連れてったんですよ。
あ、お前がね。
そうそうそう。そう、あ、その様子も今週土曜日 A ランチで、放送される予定なんですけど、
うん、
フォレストアドベンチャーっていうところに行ってきまして、まあ、詳しくはオンエアで。
あ、女村のね、ジップラインがあるところね。
あれ相当怖かったな俺。
まあ、ジップラインで、ああああですよね。
うん、長女も 4年生の娘もよくできたなと思って、うん、感動したねあれ、うん、怖いぜ普通マジで。
怖い怖い。
まあ、頑張ったということで鬼滅の刃見に行ったんですよね。
うん、
うん、面白かったですよ。
いい褒美ですね、
はい。
まあ、僕も行きまして、まあ、アイムの子供と僕の子供でロケ行きましたよみたいなのが今週の A ランチね、う
ん、ちょっと待って、ツイキャスでとんこつ衆さんからロケ終わりって言いたいだけじゃないの。デージ性格悪いやし。
まあでも今のはまあ
今のは通せただろ、今のは通せたよ、
今のはまあありかな、
ありというか話の流れたから仕方ないでしょ。
まあ、言わんでも大丈夫だった。
なんでよ、や、言うだろ。
ロケって言わなくても別に、まあ、一緒にね、
見に。意地が悪いわ。
いや、一緒に、ただ、娘とこないで行きましたよ、だけでも一応はいいけど。
いやランチの告知も
さ、告知もできるから、まあ、だから今のはありかな。
かましいよ、本当に。じゃあ、メール行きましょう。
はい。
ノーブレーキ、アイムさんとブーブーさん、大城くまさん、リスナーの皆さん、おはこんばんにちは。
おはこんばんにちは。
そして、お疲れ様です。
お疲れ様です。
特攻野郎、バギー。
バギーさん、ありがとうございます。
先週も楽しいラジオ、ありがとうございました。
いや、こちらこそ。
先週は翔子ちゃん登場でしたね。
そうですね。
今後翔子ちゃんの出演予定はどうなりましたか？
うん、あの後実は詰めまして、
はい、
あのもしかしたらね、翔子のスケジュールにもよるんだけど、年末最後に出れるかもしれないっていう感じ。
ああ、なるほど。
オリジンアワーの僕らの最後。
ああ、はいはいはい、はい、
ただ大城さんほら、オリジンアワー毎年恒例の、あの流行語大賞があるから、うん、大塩さんがやるかどうかは分かんないですけど、
今年はでもそんな流行語っていう流行語出なかったような感じがね。
一応でもメモはちゃんとしてますよ。はい、そうね、そうそう、メモはしているので、
まあだからこの前の週なのか、この週に翔子ちゃん入れるのかは分からないし、だから翔子ちゃんがまずその週来れるのかも一応まだ分からん。
まあ出てくれるとしたら、まあスペシャルな時に。
そうそう、だからじゃあ来週来てとかよりかはそんなスペシャルな時がいいかなと思って。
12月のクリスマスの時って。
火曜日なの？
あ、違うね、22日だね。いや、あいつ彼氏できたっていうから、クリスマスの日に無理やり呼ぼう。
意地悪だな。
24日に収録。ね、24日の夜に。
あいつ来れませんって言う、そしたらこっち。
あ、いい、いい、行く行く、逆にあの、
出張ギノザに。
ギノザ出張行くから。
めんどくせえ、俺が NG 出したいな、それは。
というわけです。はい。マギー A 型さん、ご回答になったでしょうか。それと質問が来てます。
はい。
折り合わ前は今日はどんなこと喋ろうとか考えておくものですか？大体いつも歩夢さんが主導というか、話題を持ってきて番組が進んでいく感じですよね。
そうですね。
ラジオ前に二人で今日はこんな感じで喋ろうとか、打ち合わせみたいなことはありますか？気になります。では今週もラジオ楽しみにしています。頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうめちゃくちゃ打ち合わせしてますよ。
もう本当今のも全部台本通りです、
うん、僕らはもうアドリブできないんで、もう入念にもう帳面開いてやってますよ。
2時間前に来て2回な疑似生やってるよな。
1回大きい喧嘩もして。
そうそう、何だわこれ、この嘘。
え、
この嘘何。い
や、なんか最近俺のブームで、
はい、
ネタとかどっちが書いてるんですかとか、
うん、
ありがたく興味を持っていただき言った上で聞いていただいてるのは申し訳ないんだけど、言わんようにしてるのよ。
な、本当のことは、
うん、なんか言ってしまうとそこまでというか、ちょっと見捨て、どっちなんだろう、どうなんだろうっていう楽しみを与えようかなって思っていて。
なるほどね、
うん、だからさ、
うん、いいと思う。尊重する、すごい尊重する。
なんかわかる、わかる。
まあ、分からんでもないけど、うん、まだそのレベルじゃないかなって我々は、うん、もっとさらけ出して売れたらそれでいいと思う。
いや、もうね、気分だけでもスターというか、
うん、
こういうの気持ち持っていかんと精神バランスおかしくなるから。
いや、もう15年我慢できてるよ。もう売れてないのに慣れただろ。
まあまあまあね、
うん、
じゃあまあマジで言うと全然してないですよ、打ち合わせは。
そうで、まあ歩から話題持ってきてるのは、うん、歩は必ず準備してきてくれるので、僕が歩任せになってるだけで、
うん、
僕があるときは歩が終わった後に僕から喋ります。
そうそうそう。
で、歩が喋っても僕から出ないときは何もないという時です。僕はね。
いやいや、まあ、最初はそれで、いや、なんかお前持ってこいよってなったけど、
うん、
今は別にね、もうそういう、あれじゃないもん、長いもんでね。
そうそう、だから、歩の話をどうしようかっていうのは、僕の、だから、来てからの課題ですね。
たまに腹立つのが、俺がせっかく持ってきた話題に2人引くっていうね。
いや、これも仕事よ。
何か仕事、
まあ、いやいや、普通に聞くこともできるけど。
なんか2対1、翔子ちゃんいた時は3対1の構図になっても、ハフノーがするときあったけど。
な、もうそれがもういい、あの時はあの時のいい構成だったわけよ。
あと、最近、YouTube の告知とか、
うん、
これ告知お願いしますってお願いされることとかあるんですよ。仕事終わった後にね。うん、ね、うん、ブーブーさんが僕の文にリツイートで告知するのが腹立つんですよ。いや、もう文考えるやん。
いやいやいやいや、はいはいはい、手間さ、多分俺とお前をフォローしてる人は、俺もフォローしてる人の方が多いから。
わかるけど、結構俺は俺で何回も消して、いや、言葉多いかなとか、120文字だから入れて、なんかまあいいんだけど、
う
ん、
まあ。そうそうそう。
そんな感じです。
いや、だから見てる人、いや、ほら告知ってやっぱストレスだから見たいわやってなっちゃうから。
まあね。
うん。
まあ僕はもう全部やるけどね。TikTok も最近始めたし。
おー、ありがとう、
うん、ありがとう、ありがとう、
うん、ありがとう。
サンディさん、こんばんは。
こんばんは。
遅れてやってきた四股柱文録です。
だからこれ四股柱はちょっとモラルに違反してますね。
私はたまにお昼、うん、火曜オリジンアワーと真逆な NHK のまったりラジオ竹内東高の午後カフェを聞きます、はい、紅茶を飲みながら聞く雰囲気のラジオですが、はい、たまに攻めたラジオネームの方がいてすごく感心します
。四股柱的な人がいるわけね
、先日は全裸に雨がっぱさんという素晴らしいラジオネームの方がいます。
あ、素晴らしい。
今日は見たことのない妻の下着さんって方もいてい
や本当にいい番組それ。
しびれました、うん、でもお二人とも本文はすごく真面目な内容です。ラジオネームとギャップがいいです、うん、最近しこらなくなったなとかは言いません、
ね、こっちでも言わないで。いいわけでもないからね。こっちも
これ流行語大賞入るかもしれんね。
しこ柱、
うん、しこらなくなったな
しこらなくなったな。やったな。そんなの知ったな。
3人さんが今ラジオに投稿するならどんなラジオネームをつけますか。センスを期待します。
うわ厳しい大喜利だねこれは。
ラジオネームって結構ね難しいよね。それこそヒープホップはまあラジオみたいなテレビ番組だからちょっとありとして、たまにヒープホップに投稿したりとかもするんですよ僕、それこそ T サージにも送ったりもするんですけど。
なんていう名前で。
あ、そういう時はもう卑怯な手を使わせていただきますよあのオリジンコーポレーション所属の
やばいだろお前。
ノーブレーキの歩と申します。
やばいだろ。採用率は
もう 100% です
あっちに気使わすなよお前。
いやまあね、他にもまあメールくれる方も、いやそれはあれですよ、あのテーマがすごくマッチングしたりとか、モーリーさんの恥ずかしい話とかっていうので、うんうんうん、まあ一つちょっとお手伝いじゃないけどお力添えだけで
も
な。
オリジンアワーで言えば僕とっても笑ったのがあの安室奈美恵さん。
あ、
俺、はいはい、めちゃめちゃ笑った記憶があるんですよ。
あ、そのラジオネームね、
初めて聞いた時、うん、安室奈美恵って笑った。で、一番思い出深いのは赤ちゃん親父じゃない
赤ちゃん親父はなんかいいよね、
うん、
いい名前だよね。
僕がつけたにしては素晴らしい名前、うんうん、
めちゃめちゃ盛り上がったイメージ、
うん、
その後ご出産されて、あのなんていうの、ね、赤ちゃん親父赤ちゃんまで、
ね、そうですよね、
誕生するっていうね、うん、ことですから。
僕何気にあのプロスケーターも好きなんですよ。
ああ。トマト農家の方ね。
そうそうそう。
全然スケーター。確か観覧で来た時に、
うん、
あの人じゃないみたいな話からだよね。何だったっけって、いや、プロスケーターみたいな。確かに見た目はプロスケーターだったけども、みたいな。
どうだったかな、ちょっとうろ覚えだけど。
半ズボン、半袖で、なんかリュック背負ってるみたいな。
トマトコロシアムさんは未だにハマってないんですよ、僕も。
豚骨臭さんの
お母様
ね、
うん。改めて変える？
でも、トマコロさんみたいな、
ほら。そうそう。
略語もついてるし。
なんかもう、
いい名前じゃない。
すごい芸術家の初めての作品みたいな感じで。
なんだよ。
いや、めちゃめちゃ価値が上がるよ。
周りからしたら価値あるけど、芸術家からしたら破りたい。
ああ、なるほどね。
あの、抜点したいわけよ。
うん。
つけようかなって思うけど。
我々が
群馬のアニゾーさんとか面白いね。いろいろいじったよね群馬のアニゾーさんも。
なんかね
ギャンマのシャニゾーと
か、この番組のそうそう、ギャンマのシャニゾーっていう
黒い竜巻さんもなんかもじってんかった
レインボーとか言って
なんか、うん、
白い
なんだろう、
白い風とかね、
うん、
群馬のシャニゾーさんなんてなんか一時も時計とかだったよな。
おっからでも盛り上がった。
からくり時計とかって呼んでたよな。
僕は比較的あんまり温度の高くないラジオネームの方が長くやっていくにはいいんじゃないかなと思ってるんですけど、
ね。目立たない。
なんかすごいダジャレみたいなので入ると、
うん、
なんかこう本題に行く前に毎回一個
か
かりを作ってしまうというか、そうそう。割と低温なものにしといた方が、あのいいんじゃないかなと思うけどね。
いいのできた。
はい。誰の？
俺がもしやるなら、
うん、
七志の又三郎。
いそうだぜ。
なあるって。
ああ、はいはい、ある。
なあるじゃんって。
ああ、なるほど。だからそれで、やめろって言って。一回ボケるなって。
七志の又三郎。
七志の又三郎。
何がいいんだろうね。ケビンとかは？
ああ、でもそんぐらいの方がいい。
ね。
そんぐらいの方がいい。うん、
ラジオネーム、ケビンさんからの投稿です。めちゃくちゃいそう。
ラジオネームはもう多分、ラジオ界ではやり尽くされたやつと思う。
ああ、もう採用率は低いだろうね。
そうそうそう。
一回この手紙選ぶディレクターが下打ちするやつ。うんうん、
またラジオネーム。ラジオネーム、ラジオ。
ああ、円楽さんがほら、うん、ツイキャスに書いてますね。茶色い食卓。
ああ、はいはい。
もう一度この 単独ライブのね、
そうなんです、
名前にもなったりだけど、茶色い食卓ってちょっと変わってるけど、なんていうの、うん、そんなに温度が高くないというかね、うん、
警備員と書いてケビンはどうみ
たいなケビン、
おお、
いや、どういうことってなるでしょ、これも一個、うんってなるから、
警備員スペーシーってやったらいいです
か、ケビンスペーシー、
警備員スペーシー、ラジオネーム、警備員スペーシー、ああ、いや、ありそう、いそうだな、
アムロナミヘロ
みたいなことだね、
文禄さんから、こんばんは、ラジオメール、全然全裸です。
全然全裸ね、字面いいね、
全然全裸、
全然全然さんって呼ばれるだろうな、うん、さあ今週も全然さんからね来てますね、は
い
は
い、いやでも一周回って四股柱やっぱ強いな
今鬼滅ブームもあるからね、
ラジオネーム四股柱はひどいな、
うん、普通の人はあのお相撲の四股と思うだろうな、
まあまあまあ、
だから大きい体が大きいイメージなのかもしれんけど、
う
ん
う
ん、
でも違うんすよ
しこしこのしこだからな
、元気もりもり女体もり
うわこれ
ちょっとね
これはちょっとストレートすぎるかな
そうね、まあ、女体もりもほら今時ねどうなのかみたいな、
逆に皆さんどう決めてるんだろうね、ボケでいくのか、要は自分がもし草野球野球好きだったらそれ野球界にもじってやる、自分が好きなものなんだろうね、うん、トマトコロシアム気に入ってると思うよ、かっこ悪い、豚骨
ね、いい名前ですよね、うん、トマコロさん、
ヨネチャムさんからラジオネーム欲しいな、いいな、
ヨネチャムじゃないんだ
ね、
あだからね、
ヨネチャムはなんかヨネとかの名前なんでしょ
うか、ね、東京の人ですもんね、
そうそうそう、
ヨネちゃんとかそういうのなんかな、
あじゃあヨネチャムさんラジオネーム作りますか、僕が、
あいいですか、ヨネちゃんもだけのヒントでいいんですか、なんか他に、あ、まあ、東京でしょ、う
ん、東京、あ、分か
る、で PUBG ね、ゲーム、スマホのゲームでたまに一緒にやるね、うん、今最近僕できてないですけど、
あパンヒゲさん娘も聞いてるよ、ありがとうございます、
あ、ありがとうございます、
ってことは気をつけた方がいいってことですか
あまり変な言葉使わないでってことね、
ヨネちゃんさんのラジオネームじゃ決めましょう、
男性でね、
あまり変な言葉を使わないでだけど、
もちろんもちろんもちろん、
旦那が元気もりもりって書いてるんだからそ、ね、
そパンヒゲさんの旦那さんが、しこ柱です、
しこ柱です見てみほらもう文禄さん、違うんですよ、文禄さんいなくなったよ、もう
だしパンヒゲさんもパンヒゲの何の略かって言ったらパンツからヒゲってことだから、ね
この部分
それ娘が指摆したんじゃない、
娘聞いてる、逆にヒゲ
生えてるって
もっとちょうだいってことじゃないの、娘聞いてるよ、もっとちょうだいって。
ラジオネーム、もっとちょう
だい。ラジオネーム、もっとちょうだい。
もっちょでいいっ
すね。もっちょさん。
あ、もっちょさんいいね。
ヨネちゃむっぽいわ。
ヨネちゃむ改め、もっちょ。
もっちょさん。もっとちょうだい、もっとちょうだい。
RN、ヨネちゃむ改め、もっちょ。なんだろうね、東京で。
あでも、すいません、はじめまして。もっちょです、もっち
ょ。あー、ヨネちゃむ改め。
もっちょさん、
あ、もっちょさん。
もっちょいいな。
決まりそうだな。うん、あもっとですってきた、ヨネちゃんさんから
もっとちょうだいの略ね、本当はラジオネームもっとちょうだいよ、
うん、分かる分かる、うん、どんなんかな、もっちょ35歳にしたら同い年なんですよ、
あ、
うん、あ円楽さん、僕の円楽は良いことが何もなかった頃に、
うん、
運の月っていう言葉を英語にするとエンドオブラックを略して円楽になりました、
あそうなんだ、
円楽だ、円楽
なんかかっこいいっすね、
三遊亭円楽
とかの、あそっちと思って
た、ね、そういう系と思ってました、うん、
エンドオブラック、
あじゃあだから正確にはエンラック
そうね、
かっこいいじゃないですか、
エンラック、
豚骨臭さんはあれお風呂入らなくて
豚の匂いがするってこと
でしょ、言ってましたよね確か
とか、まあ、あのほらは博多っ子なんで、そのちょっと博多的な
博多ラーメンね、豚骨、
そうそう、アピールとかもあるんじゃない、
自己刑事欲が入ってくるわけだ
いや、ちょギャンマのシャニゾウさんと一緒、
あ自分の出身地をこう載せるっていうのもあるんだね、
そうそうそう、青いおんぶひもさんは作ってる人だっけ、青いおんぶ、おんぶひも、
おんぶひもをに思い入れが強いんじゃない、
青いおんぶひもすごい名前好きなんだよ、
青いおんぶひもに包まれて捨てられてたとかですかね、
捨てられてはいないだろお母さんデイジ似てるぞ
いいお母だよな、
似てる、お母さんめちゃくちゃ似てるよ、
おんぶひもさんのお母さんだなってすごい分かる、
う
ん、
だから火曜オリジンアワーでおなじみといえば、まあこれぐらい、シャニゾウ、群馬のアニゾウさん
右足が豚骨臭するのでって、
ああそうなんだ、
あ右足が
左はどうなんだ、
左は何なんだろうね。
大丈夫、失礼のない、もっとほら忘れてる人いない、大丈夫、
万代さん、
あ、万代さん、
あれは音読みでしょ、確かお名前の、
そうですね、そうそう、
一万の万、
三つひろでしょ、三つひろさんでしょ、
まあまあ
万代さん
言うこともないけど、
あ、そう、万代さん、
万代、みちる大さんね、
旧具志川市の俺さんだけが全くわからないんですよ、なんでその名前にしたのか、
旧具志川市に住んでるからだろ、
だるか
旧具志川市
の俺ってのもすごいよね、でも
これもいい名前ですよね、
いい名前、めちゃくちゃ、
うん、俺さんって、うん、俺さんだもんね、
文禄さんからアニゾーさんの高速回転なんとかも面白いってなったな、そんな名前ありました、
なんか風俗のやつじゃない、高速回転花開きみたいなそんな系じゃなかった、
違う、あのね、あ、過去のメールを検索したら出てきたけど、アニゾーさんのメールで、天井ネームって書いてある、まず、
うん、天井ネーム、
僕らのファンのことを天井ちゃんって呼んでた、
天井ネームスプレーマニア改め秒針交差回転やろう
誰のことこれ、
アリゾさん、
アリゾさんのことが、もう一回もう一回、天井ネームはだから我々のファンのことを天井って、
そうそう、
は
い、当時ね、うん、これ2015年のメールなんですけど、アイムブーブー大城熊さん、
こんにちは、
天井ネームスプレーマニア改め秒針高速回転野郎です。
意味が分からん。意味が分からん。何からどうなって秒針高速。秒針って時計の秒針でしょ、秒
針高速。俺がつけたんだけど、なんでこれを言ったか覚えてない、ね。すごいな。
まあ、この時計見たんじゃないか
かな、まあ、秒針高速だもんね、あれね。
同じスピードです。何でも一緒です。
スプレーマニアいいね。
スプレーマニアいいな。なんだわ、スプレーマニアって。めちゃめちゃもう怖すぎるだろ。マニア。
シーっていつも。
マニア中の、このスプレーいいな。
多分俺、6部読んだ後だったのかも。
ジョジョの。
6部であったスプレー。
あ、いや、秒速高速書いて、秒針高速。
時間がね、どんどん。
時間が速くなる。
ぐるぐるってなる。
ただ、ゴロめちゃめちゃいいな。
秒針
高速回転やこれぐらいのエッジの効いた名前をヨネチャムさんにもつけたいね
だからな、これ何年前ですか、
5年前ですよ、
2015年、
ね、5年前がマックスだな、
5年前マックスだ、5年前ってちょうど確か面白かったよな俺が、ね、
うん、いや、そうで、売れそうだった時で、
売れそうだった時じゃな、
でチョンボした時じゃない、
チョンボ
もっと前か、それは
分からん、もう何回もチョンボしたか分からん、
分からんな、売れそうだった時もあったんだよな、
あった
ラジオ沖縄でレギュラーも持ちそうだったもんな、
持ちそうだったと、
持ちそうだった、
でもチョンボしてなくなっちゃったんですよ、うん、
ミスターチョンボは俺たちだよ、
急に古くなったね、急に
俺たちの
シンプルに、うん、やっぱシンプルイズベストだな、
俺たちの名前だよ、ノーブレーキ改め、
いいよいいよいいよ、
どうもミスターチョンボです
いや誰が仕事くれるかそんなやつらには、
チョンボさん、
でも遅刻しても
チョンボ1号2号にするチョンボ1号2号、
チョンボまだっていう、
うん、チョンボさん、
チョンボさん、チョンボしてますチョンボって何の略なんだろう、悪い言葉かな、
チョンボ、そうね、
うん、
なんか麻雀とかで聞くイメージ、
ああ麻雀、
ああチョンボって言いますね、はい、うん、まあこのね、
はいはいはい、うん、
あんまりいい
表現じゃないかもしれんね、うん、さあメールがもう間に合わないかな、いついけるかな、
はい、お願いします、
5人のパパン、あゆむさん、直前までゲームをしていますか、ブブちゃん、
はい、
首里の尿漏れ王子、赤渕さん、今日も人間界は疲れます、豚骨臭です、
あ、そうですね、人間界本当疲れる、
昨日健康診断でした、
ほう、
いつも行く病院が胃カメラやらないので鎮静剤代わり目当てで胃カメラで飲んでたのにテンションだだ下がりです、
鎮静剤を飲みに行ったってこと、
うん、
怖い怖い怖い、
なんで
疲れてるからね人間界、そこで健康診断の病院を変えて胃カメラ飲んできましたなるほど、
はい、胃カメラをやってきたわけね、
胃カメラを飲んだ後の問診で先生に何か聞きたいことありませんかと言われたので、
は
い、
先生からね、
豚骨臭さんはもつ鍋が食べたくなりましたと言ったが、先生はほどほどにとぽつりとつぶやきました、
いやいい先生、
皆さんは人間の体を食べたいと思ったことありますか、ちなみに鎮静剤がいつもより全然効かなかったのでまた病院元の病院に戻したいと思います、なんで怖いな、
ちょっと怖い、もう脈略が全然わからん
、まあ、胃カメラやった後に問診で何か聞きたいことありますか、うん、って言ったらもつ鍋食べたくなりましたって これはそういうカメラの何かの現象なんでしょうかってつもりで聞いたら、全く関係なくほどほどにと言われ
た。だからも、モツを見たってことよね、
うん、
自分のモツを見てモツが食べ
た。あ、それそういうことか。
え、じゃないので、だから
そうそうそういうこと
で、だから人間なんか食べたくなる。
あ、なるほどね。ないよ、
お前空腹じゃないだろ。
俺空腹だよ。
そうなの。俺も研ぎ澄まされてるから、もうビンビンよ。すぐ分かった。
そうだった、そうだった。胃が綺麗だった、よかったですね。僕はもう毎回、まあ、コロナで行けなかったんですけど、毎年人間ドックやってるんですけど、胃はもうボロボロ、うん、もう血の塊いっぱい。
あ、いや、気をつけないと。
酒の飲みすぎよ、はーし。
うん。
ヒカルさん、こんばんは。山梨県ラジオネームヒカルです。
ヒカルさん、ありがとうございます。
今月のオリジンライブオンラインチケット購入しました。またよろしくね。
おお、もうなんかね、先月初めて見たよ、楽しかったよって言ってくれて、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう桜大戦が早くプレイできるようになっておりますんで、我々はね、
プレステ5ももうすぐ発売ですね。
はい、確か18日発売。
気になるわ。
もうね、手に入らないですからね、今ね。
5は手に入らん。
もう即完でしょ。
もう何ヶ月も待つでしょうね。
いや、だから、まあ、プレイステーションもまだ現役なんで。
うん、うん、そうそうそうそう、うん、
ちょっとまた
箱持って小学校の前とか歩きたいわ。
怖いわ。
ぐるぐるぐるして
目の色変わる人
も自慢しながら、
うん、プレイステーション
欲しいな、
ね、
うん、
ですよ。
終わりますか。
終わりますか、今日は。はい、というわけで今週も皆さん生放送お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。何か言うことありませんか。大丈夫ですね。はい。
でも本当になんかもつ鍋食べたくなってきたな。
もつ鍋食べた
って書いてある。
お腹すきましたね。
もう僕はだから今日初めて食べて最後のご飯ですからね、この後。
今日夕飯ちなみに。
何でしょうね。生卵2つ。あれ敏感じゃないな。
それではいつものこの言葉でお別れです。皆様いい夕飯を。
いや、いつもじゃない。
だから
初めて聞いた。